んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月ももう終わる、時期、3月最後の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、4月だになるとね、また新生活始まるなんていう人もいてね、新しい環境に引っ越される方も、いるんじゃないかなと思いますけれども、落ち着かない、何かとね、精神落ち着かない時期かもしれませんけれども、まあね、春来てるなというか、私家でも、未だに冬用のね、あの羽毛布団かけてると、朝なんかもう暑いなというような時期ですけれどもね。世間的に言うと、最近気になったニュースがあって、東宝シネマズ映画館ですねの料金が値上げが発表されたっていうね、6月1日からだそうで、通常の一般大人料金1800円が1900円になり、シニアファーストデイ、レディースデイ、東宝シネマズデイも、100円値上げだと。で、大学生、高校生、中学生、小学生、幼児、レイトショーは、同じで変わらないということだそうですけれども、メールもいただいてまして、読んでいこうと思います。ラジオネーム星香さん、内山さんこんにちは。この度東宝シネマズが6月1日から一般鑑賞料金を現行の1800円から1900円に値上げすることを発表しました。ネットフリックスなどの配信ものも増え、値上げにより今後ますます映画館離れが進むのではと危惧しています。これから先映画館が生き残っていくためにもっとこうした方がいいなど、何か思うところはありますか。これね、こういうの話題については、あのこのオープニングで話していこうと思うんですけれども、まあ、東宝シネマズ、まあ、僕が行くのは東京に限りますけれども、まあ、各所にあってですね、そしてまたいいところにあるんですね、繁華街、みんな人が集まる、絶妙な場所にあってですね、東宝シネマズのホームページも使いやすい、というところで、まあ、利用者、多数いらっしゃると思うんですけれども、ということで、まあ、100円値上げ、まあ、影響も大きいんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、僕自身に関しましては、まあ、映画趣味ですし、まあ、普段からこの、割引とかあんまり気にせず、まあ、ポイントカードは結構活用してますけれども、まあ、100円上がったからといって、まあ、東宝シネマズやめようかってことは、まあ、ないと思うんですよね。ただ、まあ、映画というもの、映画館に行くということが単なる、まあ、エンターテインメントの中のいろいろある中で、まあ、映画でも行ってみようかみたいな、チョイスの一つ、だったりするとですね、あ、100円上がったんだっていうので、まあ、影響なくはないなっていう。100円はね、パッと見て、あ、100円かと思うけれども、実は大きいんじゃないかなっていう気がなんとなくしてますけれども。話変わって、あの最近雑誌を買いまして、あの月刊ハイビ4月号っていうですね、今手元にあるんですけど、これこちら買いまして、これ結構面白くてですね、すごい重要なテーマ、私的に今気になってるテーマがギュッと詰まってるなと思って、まあ、ハイビーは、HIVI と書いてハイビーですけれども、まあ、基本的にオーディオビジュアル専門して、かなり専門的なね、いろんな話題取り扱ってらっしゃいますけれども、スピーカーだったり、アンプとか、そういうオーディオビジュアルの、新機種とかの紹介だったり、解説だったりっていうのを結構やられてる雑誌で、でこれが今回の特集がですね、今自分が考えてることだったり、その東宝シネマズの値上げだったりにすごいガシッとハマるなっていう特集で、それがタイトルが映画と配信っていうね、表紙には自宅が最善、映画と配信、ネットフリックスオリジナル映画ローマをどう見るかっていうのありますけれども、表紙にはあのネットフリックスオリジナル映画のローマの、劇中のカットが使われてますが、ホームページにも書いてあるんですけども、ハイビーは、まあ、基本的にパッケージソフトを重視してきたと。で、パッケージを、DVD なりブルーレイなりを自宅でどれほど、まあ、いい環境でパフォーマンスを上げてみるのかっていうところに注視してきたんだけれども、まあ、近年は配信作品が増えてきて、で配信作品は、まあ、その出自ゆえに劇場公開せずに、あるいは限定的にして、まあ、でそういう作品で評価が上がっているものが増えてきたと。でそういうものはパッケージ化されないというところがあってですね、でそれをハイビー的にどう扱っていくのかっていうところで、ハイビーの今月号の結論としては、まあ、ローマは、映画館でもやるけれども、日本でも小規模で公開で始まってますね、自宅で見るのがベストだと結論付けてます。でなんでなのっていうところは、まあ、雑誌買って読んでいただくのがいいと思うんですけれども、まあ、ハイビー的には、まあ、これからパッケージというものがどうなるのかっていうところで、まあ、今回特集されてると思うんですが、まあ、この映画館の話にちょっとずらすとですね、最近考えてたことにすごい、フィットするというか、映画館のスクリーンってなんか画質悪くないってちょっと思ってたんですよ。 というのも去年私テレビを買い替えまして、そこから 6,7 年前に買ったプラズマテレビを、もうプラズマテレビっていうのはもう生産してない消えたジャンルらしいんですけれども、それを、使い続けたところを変えまして、4K の有機 EL テレビに変えたんですね。で、まあ、プラズマ買った時も映画とかサッカー見れならこれだと、でもそれが生産終了しちゃって、あ、じゃあどうしようかなって思った時に、まあ、有機 EL っていうものが新しく最近出てきたと。まだ出始めで高いけれども、なんかとにかく映像がすごいと、映像のクオリティがすごくて映画とか見るならこれだみたいに宣伝されてですね、でいろいろこう調べて、じゃあこれ買ってみようっていうのを買ったんですけれども、で買ってみて、まあ、結構アプリとかも最近のテレビは充実していて、で 4K の Netflix のプランとかも新たに入りまして、それで見たんですけれども、あ、やっぱりすごいなと、この映像はなんだかわかんないけどすごいと、理屈はわかんないけどすごいみたいな凄さがやっぱりあってですね、でブルーレイも一応その 4K で見れるやつも買ってですね、まあ、あんまり活用はしてないんですけれども、そういう風に、見てたんですね。でそういうのを使い続けてしばらくして映画館に行くとですね、あれ、なんか画質微妙じゃないと、まあ、詳しい理屈はわかんないんですけど、それこれは感覚的なところですね、黒色がもっとこれ沈まないとちょっとぼやけちゃうんじゃないかなっていうフィーリングが生まれ始めたんですよ。で今映画館というのは、日本の映画館というのは基本的に、まあ、フィルム上映していたものがあえてこうね、あのリールを回してたところからデジタル上映にほぼほぼ変わりまして、でデジタル上映って基本的には 2K なんですね、その 2K とは何かっていうのをググってほしいんですけれども、僕もあのなんとなく喋ってますから、で 2K で見るとですね、つまりそれに一方で 4K テレビを持っていて 4K の映像を Netflix から見たり、あるいは 4K のブルーレイっていうのが今出てますから、ウルトラ HD ブルーレイっていうらしいですけども、これは買ったことないですけれども、で見たりですね、で 2K 放送、地上デジタルの 2K 放送もそのテレビ自体の技術でアップコンバートっていうのがあるらしくて、だいぶ綺麗に見れると。であとなんか HDR っていうのもあるんですけど、なんかその辺はよくわからないと。ただそのテレビで見ることに慣れるとですね、だから劇場で見たらあれってなったんじゃないかなって思ったんですよね。でこれから 4K 放送が始まり、でもっと未来には 8K 放送が予定されてるらしいですけれども、まあ劇場もまあ変わっていくのかもしれないけれども、今はそんなにこう見えてこない中で 2K のまま行くのかっていう意味では、先ほどいただいたメールの中にもありましたが、映画館というものの立ち位置、劇場の立ち位置は難しくなっていくんじゃないのかなっていうのがやっぱり思ったところですね。つまりその人の目っていうのは、あの良くなればそれに適応していくというか、それに慣れていって、やっぱり人の目は 2K じゃ満足できなくなっていくと思うんですね。やっぱり DVD からブルーレイに移り変わった時も DVD で十分綺麗じゃないかと思ってたけれども、やっぱりブルーレイになれると、やっぱ今 DVD 見るとあれみたいなのがやっぱりあるわけで、 SD から HD へみたいなところでね、やっぱり良くなったら人は戻れないっていうのはね、人間とはやっぱそういうものなのだなってやっぱり実感を通して思うわけですが、でそうなった時に映画館、劇場の利点とは何かといったら、やっぱり大きなスクリーンですよね。テレビでは再現できないというか、自宅のテレビでは、置けないようなサイズのスクリーンが見れるというのはやっぱり一つあるでしょうね。あるいは音響設備、すごい大きなスピーカーでドルビーアトモスとかで、ドルビーアトモスっていうのも今自宅で、スピーカーの大きい小さいはあるにせよ再現できるらしいんですけれども、あるいは IMAX とか、あるいは 4DK とかね、そういう体感系で、 IMAX もね、日本はだいたい 2K でやってるそうで、でレーザー IMAX が増えていけばまた状況は変わっていくでしょうけれども、あとはなんか日本で始まったばかりのドルビービジョン、ドルビーシネマ、ああいうのもね、まあでも企画自体は自宅でできるとかなんとかなんで、やっぱりね、大きいスクリーンっていうぐらいしかパッと思いつかないんですね。やっぱこれがメインになってくるんじゃないですかね。あるいは、どうでしょうね、席のラグジュアリー化とか、その辺かなとは思うんですよね。でもやっぱり家で見るとですね、席の混雑とかに、左右されないし、真ん中取れなかったみたいなのがないわけで、そういう意味で言うと大きいスクリーンぐらいしかやっぱ思いつかないですね。となるとやっぱり、スクリーンが小さい、劇場が小さいミニシアターの立場は難しくなっていくだろうと。でミニシアターはやっぱりかけられる作品が、あの大きいシネコンとかではかからないやつをやってるんだっていう意見もあって、確かにそれはそうなんですけれども、そこでしか見れない映画をやっているっていう、そこがいいところかなと思いきや、今インディペンデント映画、低予算の映画を救っ、そういう企画を救ってるのがやっぱり配給会社、 Netflix とか Amazon とかのそういう会社がそこを救い取ってるんだっていう現状を考えるとですね、でメジャー会社がそんなに配給を大きくできないなっていうんで、ローマがネットフリックスを選んだみたいな経緯を聞くとですね、そこもまた配信かってなっていく意味で、やっぱり何度も繰り返しになりますが、時代の過渡期なんだなと。テレビの性能が向上していって、インターネットもどんどんどんどん速くなっていって、で配信会社が成長してコンテンツも充実していって、家でいいじゃんってなった時に映画館がどうなっていくのか、大きいスクリーンだけで、だからいいんだよっていうのでやっていけるのかどうか、まあ、もちろん映画館も進化していくと思うんですが、まあ、楽しみにしていますし、そこで東宝シネマズ値上げするっていうんでね、どうなるのかちょっとよくわかんないですね。ただその興味深いなと思ってます。長くなりましたが、内山聖輝のワンクールスタートです。 内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちらです。スパイダーマン、スパイダーバース。現代はスパイダーマン、イントゥーザースパイダーバース。117分の映画で、2018年公開のアメリカ映画と。で、監督は、ボブ・ペルシケッティさんと、ピーター・ラムジーさんと、ロドニー・ロスマンさんです。制作したのが、フィル・ロード、そしてクリストファー・ミラー他っていうんでね、このフィル・ロード、クリストファー・ミラー、クリス・ミラー、さんたちのコンビはですね、最近のアメリカ映画を追いかけてる人からすると、またこの人たちかっていうところで、このコンビすごいいろいろやってですね、過去で言うと曇り時々ミートボールっていうアニメがありましたけれども、それの監督脚本、21ジャンプストリート、これね日本ではあんまり知名度は低いかもしれませんが、アメリカでは大ヒットしたコメディで実写映画ですが、これをやっていたり、あとレゴムービー、僕の大好きなこのアニメ映画の監督脚本とか、あとこの間のスターウォーズの、ハンソロを途中までやって降板したというような経緯があったり、かなり要は期待されてる人だし、力を持ってる人だし、知名度もどんどん上がっている2人で、でその人たちが今回、この映画手掛けて、制作として手掛けていてですね、フィル・ロードさんは脚本を共同でやっていて、ストーリーという立場にもなっています。でスパイダーマン、スパイダーバース、この映画は、マーベルのあのおなじみのスパイダーマンのアニメ映画で、今年のアカデミー長編アニメ映画賞ゲット、ゴールデングローブアニメ映画賞ゲットということで、まあ大変評価されている映画で、世界中で大絶賛されているアニメ映画です。あらすじを紹介します。主人公は、ニューヨークのブルックリンに住む中学生、マイルス・モラレス君。彼は、まあ、成績優秀なんですね。で、そのため、プラス親の意向もあってですね、最近、レベルの高い中学に転校したんですけれども、そこの新たな現実に馴染めず、前の方が良かったなという不満をこぼしています。で、お父さんとの関係もあまり最近はうまくいってないというような、そんな、男の子です。で、マイルスはある日、仲良しのおじさん、まあ、親戚のおじさんのアーロンという人と、まあ、壁にあのグラフィティアートというか、落書きをしていた時にですね、まあ、スパイダーマンおなじみの導入なんですけれども、遺伝子操作された雲に噛まれ、まあ、この辺はまあ、ハイハイと行くやつですね。スパイダーマンなんでっていう、超能力を、例の能力をゲットして、スパイダーマン化します。まあ、みんな知ってるあれですね。で、マイルスは、後日、ひょんなことから、悪者と戦う元祖スパイダーマン。もうそのスパイダーマンっていうのがもういる、という世界なんですね。この、今回の世界は。で、ピーター・パーカー。こっちの方がお馴染みですね。ピーター・パーカーを目撃するんですけれども、そこでピーター・パーカーはなんと敵に殺されてしまうと。それを目撃します。で、そこで、戦っていた悪者の名は、キングピンという大きな男の人で、キングピンの狙いは、他の次元への扉を開くこと。異次元の時に言う、あの次元ですね。で、まあ、それを許したら世界は大変なことになってしまうと。で、マイルスは、その男の子は師匠になるはずだったピーター・パーカー、もう失われてしまった目の前で、その状況でキングピンを、自分の能力によって倒せるのだろうか、世界を救えるのだろうかというようなあらすじの映画です。で、私、内山聖輝アメコミ映画からもう近年はめっきり脱落してまして、マーベルシネマティックユニバース MCU もですね、初期はね結構アイアンマン 1,2 とかマイティソーとかアベンジャーズの最初の方とかね、見てたんですけれども、最近ブラックパンサー見たかなぐらいでね、全然ファンじゃなくてですね、 DC もワンダーウーマンは見たけど全然、あー、アクアマンっていうのがやってるのねっていう感じで、基本的にアメコミ、マインドがなくてですね、そう追いかけてる感じはないんですけれども、まあ、今回はあまりの評判の良さに、見てきまして、 2D 字幕でドルビーアトモスの、スクリーンで見てきました。したところ、まあ、すごくてですね、圧倒されましたね。この、時代に2019年に今でも新しいものを見たなっていう感覚、そして新しい映像に出会えるんだなっていう興奮を味わって、これはすごいと。これは1900円払ってもいいんじゃないかなっていうような映画でびっくりしました。で、そのすごいところをいろいろなんとか紹介していこうと思うんですが、ポイントの一つ目は、すごい凡庸な言葉になりますが、映像がすごい。そう、かっこよすぎますね、この映像。だから、まあ、アニメ映画ですけれども、なんていうか、まあ、映像全般を見るのが好きな人、映画好きじゃなくてもですね、なんか、すごい、なんかすごいもん見たいなっていう人には見てほしいというか、おすすめというか。 まず、一つ、第一段階としてパッと見て思ったのは、まあ、アメコミの漫画がそのまま動いているかのようなタッチですね。で、パッと見たときはですね、いわゆる、まあ、アメリカ、現代 3DCG アニメの雰囲気なんですけれども、それが動き出すとですね、アメコミがそのまま動いているかのような、これも見てもらわないとっていうところなんですが、いろいろ工夫がなされていて、わ、なんかその動いてることに感動があるんですね。で、そのアクション場面とかでは、こう、一瞬こう、一コマだけ、まあ、その厳密に言うと一コマじゃないでしょうけれども、一コマだけこう、漫画っぽい、色が抜かれた、シンプルな構造の絵が出てきたりして、それが上がるし、その、またよく見ると画面の表面がちょっと紙っぽさというか、そこちょっと工夫がなされていて、そこのね、そんなことまでやるんだって質感の表現もすごいし、そのキャラクターの奥の背景もですね、平面的なところもあればすごい超絶リアルっぽい。で、まあ、作られ方としては CG 作画してプラス手書きを足していくっていうスタイルらしいんですけれども、まあそんなこんなんですごいなぁと話を見ていくとですね、アクションシーンが本当とんでもないですね。もうこれもなんか言葉で説明しづらいというか、まあだからそれが言葉で説明できない凄さっていうのがやっぱりその動画動く映像としての凄さだと思うんですけれども、まあ見てほしいとしか言いようのないアクション場面が多発すごいと。で、ここからはこの映画の本当にすごいところなんですけれども、中盤でまあ、ちょっとある展開があって、ちょっと話の、がちょっと一段上がるというか変わるんですね。そこでの絵の工夫、アクションシーンの凄さ、がですね、まあ、びっくりするというか、なんか中盤、つまりは、悪役のそのキングピンという人の行動によってですね、さっき次元っていう話ありましたけれども、異次元から、違う次元、違う世界から、スパイダーマンと称するというか、スパイダーマン的なものが続々と登場するんですね。で、いろんな、だから要はスパイダーマンがたくさんいる映画なんですよ、これは。例えば、日本の、いわゆる萌えアニメっぽい女の子のスパイダーマン。とか、ルーニー・テューンズっぽい、こう、頭身の低い、すごい小さい、バックス・バニー風というか、スパイダーマン。これが、まあ、豚なので、ピーター・ポーカーって言うんですけれども、あとは、こう、白黒世界の、ノワール世界の、すごい、サングラスかけたような、ハット被って、異なる世界、異なる絵柄のスパイダーマンが、同一画面に、その前からいる、マイルス・モラレスとかと一緒に、頑張っていくっていう展開になるんですね。これ、なった時に、どうすんのそんな違うもの入れてと思ったら、それぞれのキャラクターは、その世界、その自分がいた世界、自分の性質を引きずった絵のムードというか、その自身の規則性で、動き方で動いて、アクション場面もアクションしていくっていう、ちょっとね、まあ、説明していてもよくわかんないんですけども、わけのわからないすごいことをやってるんですね。まあ、違う世界の人が来たんだっていう違和感は確かにそのパッと見であるんですけれども、でもその存在がこの、主人公たちが いる世界に確かにいるんだっていう違和感のなさ。違和感があるんだけども違和感がないっていう、もう奇跡的な、もうよくわからない境地の表現をしていてですね。なんて手間のかかること。で、そのギャップがあってギャップがないみたいなことをするためにいろいろ、細かい、アニメーションの技法を駆使しているっていうのはパンフとかインタビュー、各インタビューとかに載ってるんですが、それを見た後読むと面白いんですけれども。で、彼らが加わって、こう、戦闘が繰り返されていって、最後、最終決戦になるとですね、結構長尺の、バトルアクション場面なんですけれども、ほんと呆然とするというか、こんなにすごいものをなかなか見たことがないというような映像になっていて、またその色彩の豊かさ、動きの凄さ、絵柄の凄さ、プラス、そこの、場面、場所の特徴を生かした色彩の豊かさというか、もうぐるんぐるん色柄が変わって、もう、凄すぎてですね。まさにこう、新時代の表現というか、なんかこう、ある種の VR ゲームを、見ている時の、こう、あれ被ってですね、なんかすごい、やってる時の凄さに近い感覚を味わえるというか、新時代だなっていう感じがしてですね。これをこう、メジャーな対策でやるのかという驚き。例えばこう、アートフィルム的なもので、5分10分だったり15分だったり短編中編で、すごいことやるっていうのはあったかもしれない。でもこうメジャーで全世界で公開するものでスパイダーマンっていうこうファンの多い中でこんなにこうアグレッシブなチャレンジというか、 ここでそれをやるかというような凄さ、それを味わえる作品だと思いますね。本当にこう映像表現、アニメ表現として新たな地平まで行ってるんだというか、こんなの見たことないっていう映像がそこにあってですね。なので最初にも言いましたけど、まだ新しいものって見れるんだなっていう感動を味わえる映画だと思います。で、映像が凄さがあるんですけれども、プラスしてポイントの二つ目は物語の内容がすごいんですね。まあ基本的なストーリーの流れとしては、まあ予想通りというか、主人公マイルスの成長物語なんですけれども、まあ彼が真のスパイダーマンになるまでを、まあ追いかける王道というか、まあシンプルなストーリーなんですけれども、マイルスもまあちゃんとコミックに出典があるキャラクターらしいんですけれども、で、ピーター・パーカー自身も登場するんですけれども、立ち位置が違うっていうところが見どころで、そこは今回のポイントですね。で、あとはスパイダーマンが多数登場するところ、絵のところでも言いましたけれども、6、7人が頑張るんですね。で、そこで多様性、ダイバーシティっていうものはケアされていると。で、主人公のマイルスはそもそも、まあアフリカ系アメリカ人のお父さんとプエルトリコ人のお母さんのミックスでして、で、ヒロインのグウェンっていうのもですね、まあかっこいい女性の、まあ、スパイダーウーマンであると。で、まあ動物さえ出てくるって、ピーター・ポーカーっていうのさえ出てくるってね、そういうバラエティの豊かさが、まあ現代性を持っているなっていうところで、まあ、うがった見方だったり、ひねくれてる人は、そのポリティカリーコレクトを重視するっていう、まあ最近の風潮だろうと、まあそういうものだねっていうふうに思う人もいるかと思うんですけれども、今回すごいのが、その多様性、ダイバーシティを重んじるっていうところが、どんな人でもヒーローになれるんだっていう、そのスパイダーマン、そもそもが持っているというテーマと合致してるところだと思うんですよね。それがまあ自然な、こう循環というか、そういうつながりを持っているっていうところが、すごいところなのかなと。まああなたの親愛なる隣人っていうところが、ここに生かされてるっていうのがね、みんなを感動させるんじゃないですかね。まあ男性でも女性でも、どんな人種民族でも、もっと言えば人でさえないものでも、志が大事なんだと、ヒーローになれるんだっていうところが、テーマまた繋がってきて、それが感動を呼ぶんじゃないかなと。で、プラスして、そういう、わ、すごいなっていう物語と、まあ、全体を覆うユーモアですね。結構くだらないギャグも散りばめられていて、それがまあ面白いと。まあ、レゴムービー好きだった人には結構おすすめ。あの感じが好きだったら、今回も楽しめると思うんですけれども、まあ、その各スパイダーマンたちが平行世界からやってきて、それ自己紹介するときの繰り返しのギャグとか、なんで、こう、スパイダーマンの、何にも知らないっていう、で、言っちゃうとちょっと面白くないので、基本的なストーリー、まあ、おじさんがいて、おばさんがいて、とか、大いなる力には、とか、そういうあたりの、要所要所だけ押さえておくといいかもしれないですね。あと、ダメスパイダーマンの、ピーター・ビー・パーカーの、悲哀溢れる感じとかですね、その辺も結構面白いところですね。まあ、ということで、そういう物語においても王道でありながら、まあ、ダイバーシティを重んじていて、で、それも、まあ、現代的だけれども、ちゃんとこう、意味のあるというか、原作のスピリットに沿っているっていうところと、それなんだけれども、ちゃんとくだらないギャグも散りばめられているっていう、結構なんかもう、各所万全の布陣というかね、そういう風に作られている凄さがある映画だと。で、また、そういうテーマ性とキャラ設定が噛み合っていて、で、プラスそれが次元を超えるっていう、その悪役が、やろうとしているところ、狙いのところと、それがまあ、キャラ設定なので当たり前ですが、それが噛み合っていてですね、それがもう表現方法とも絡み合ってるっていうのがすごいところで、まあその基本的な 3D の、CG アニメのところに、さっきも言いましたが、日本の、二次元アニメっぽい、その萌えキャラ風なキャラがいたり、ルーニー・テューンズ風のキャラが出てきたり、白黒ノワールキャラが出てきたりっていうところで、それぞれの規則、それぞれのルールでそれらが動くっていうのを見事に表現していてですね、それがもともといた、今回のスパイダーマンと共存してるっていうところで、まあその内容と表現方法っていうのが、手法っていうものがこう絡み合ってる、うまいこと絡み合ってるっていうところが、すごい部分ですね。その途方もない手間たるや、まあ頭が下がるというかですね。まあすごい作品だなと思いました。ということで、まあまとめとしては、現代の大作のアニメ映画としては最高峰の一作なんだろうと。そして、プラス最新の表現。大作でありながら最新のエッジの効いたことをやってるっていう凄みがあると。もう本当に呆然とする、映画ですね。で、まあ、なので、エンターテインメントだし、アートだし、ポップアートだしっていう、それを両立させてるところがすごいと。まあ、だから、日本のアニメーションにちょっと関わってる身としては、世界のアニメは、すごいなぁと圧倒されましたね。とてつもない作品だなと思いますね。やっぱりこういうのはね、映画館の大画面で、見たいなと思いますし、そうですね、圧倒されましたね。見るべき映画だと思いますので、ぜひぜひまだやっている映画館ありましたら、皆さん見に行ってみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はスパイダーマン、スパイダーバースについて話してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さんこれで1分お願いします。買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net、 one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。さて来週の予告です。来週の、内山聖輝のワンクールでは、久しぶりに中の人インタビューというコーナーをやります。今回はですね、極上爆音上映や独自の会員制度など既存の映画館とは違った試みで注目を集めている立川シネマシティ映画館ですね、の中の人にお越しいただいてお話を伺っていこうと思います。まあね、東方シネマズのニュースなんかもありましたしね、いろいろ映画館について伺えたら楽しいかなと思っております。それではまた来週、さようなら。